それではですね、実際に声を出していきますけども、まず声というときに、皆さんその声と言いますと、どうしてもこの、ドレミファソラシドと、声を出さなきゃいけない風に感じるんですね。ドはどれ？ここ。あ、ド、ドをちょっとじゃあ。あ、ドで、ドレミって言って、ドレミファソラシドっていう風にね、子供の頃から習うでしょ？小学校の低学年から。幼稚園の頃から。だから、音には音階がなきゃいけないんだっていうふうに思っちゃうんですね。ところが、音には、いわゆる、そもそもの声は音階がない楽器なんですよ。例えばね、ピアノは音階っていうかその音の高さが決まってますけど、例えば、こういうことなんですね。皆さんちょっと私の声を真似してみてください。せーの、あできますよね。つまり、音階なしに滑らかに上がって下がったわけですよね。で、人間の声ってのはもともとそうなってるわけです。で、音楽も、西洋の音楽というのはバッハから始まって、ものすごく数学的に計算されて、何分の1とか割って、8つに割ってというふうにこうやって、音を作ってるんですね。あれはそういう音階というのを開発したんです。だから、まさに神様を賛美するために作られた音階だと私は思います。いけないとは思わない。それは素晴らしいものだと思います。だから、音階というのは本当に綺麗だなと思いますね。で、音階があるからこそ和音があるわけ。ただし、私の人間はそもそも、じゃあどうなってるかというと、そういうふうに音階を、出すようには、まず、慣れてない。音階出せるんですけど、訓練で。今からもちろん音階の勉強していくんですけど、音階の前にまず声があるっていうことを覚えてください。だから、よくその、日本の音楽だけじゃなくて、日本の音楽で言いますと、例えば、唱っていう、例的には悪いですけど、いわゆる、宮中に捧げる雅楽という音楽がありますけど、唱という楽器、東儀秀樹さんとかやるやつだと、ウィーンってなんか音が出ますよね。ウィーンって音階ないですよね。ないっていうよりも、西洋音階ではない。で、例えば中東の音楽だと、あれれれれれっていう、いわゆるその音階がぐにゃぐにゃぐにゃってなるわけですよね。ごめんなさい、変な音楽をちょっとやりましたけど、つまり西洋以外の音楽は、なんかそういう、ぐにゃぐにゃしたのが多いんですよね。でも神様を下げるときに確かにね、きちっとした音階で、いわゆるロゴスなる神様、言葉なる神様にきちっとした形で音を捧げるっていうのはね、本当に私は、素晴らしいことだと思うんですよね。若い頃は若気の至りでそんなのを破壊してしまえとか思ってたんですけど、今は本当にきちっとした方が聞きやすい、そして心地よいっていうのがありますから。じゃあ逆に私たちが音階なしにぐにゃぐにゃしている、ふにゃふにゃしているこの声を音階に乗せなきゃいけない。で、これをね、練習していく必要があるわけなんですね。まずそれをやっていきます。皆さんリラックスしましたか？体もう一回。はぁ、リラックス、リラックス、リラックス、リラックス。リラックス。なんか救急車の音がありましたけど、リラックス。ね、はい。それじゃあ、ちょっとピアノの音で。それでね、この前、一つの音を輪切りにして、横の音に合わせるっていう練習をしました。先週。F の音を出す、なら F の音を出して、その音に合わせて、横の音に合わせて、聞いた音で合わせるっていう練習をしたんですけど、ところが私たちはですね、次の音を予測することができる能力が与えられているわけですね。次の音に何がなるのか。例えばね、それをちょっと実験してみたいというふうに思います。じゃあ、ピアノの方、じゃあ、わかりやすいように A7 って音出ますか？ A7。はい、もっと大きく出ますか？あれ ?A7 からそれ。あ、じゃあ、G7 ってわかりやすい。2出る。そうですね。そうすると次に出る音っていうのが皆さんわかるんですよね。つまりですね、今の G7 の音がとになると、次は、じゃあちょっと実験しますね。ピアノ、3択問題。この G7 の次に 次にはどの音が鳴ると自然に感じるかっていうのをちょっと実験していきます。じゃあね、1番目、この次は今1番目、じゃあもう G7、 3番目、どれが一番座りがいいと感じますかね。落ち着く感じ、どうでしょうか。わかりました。加藤さん、わかりにくかったですかね。ちょっと音がうまく響いてなかったかもしれませんね。じゃあもう一回、これ一番、二番目、三番目、さあ落ち着いたぞと、最後まで行くとこ行ったぞっていう感じに感じるのは、じゃあどれですかね。わかりました。3番目、そう3番目ですね。つまりこの音が鳴ったら、その音が解決するっていう考え方があるんですけど、いわゆるコードプログレッシング、そのコード進行の問題なんですけど、 G7 の音は C だから、3秒短い時に C の曲で始まる曲は G7 から始めると、次に何の曲音が出るかというのは大体見当がつくんです。いわゆる皆さんに、だからピアノの方がいらっしゃったら前奏をねちゃんとしますので、できるんですけど、例えば、今実験で使うので、人の曲を使うと恐縮なので、私の与えられた曲を使っていきますけど、あなたの見舞いにはだと C の曲なんですけど、皆さんはあなたの見舞いには歌いましょうって言っても高さがわからないですね。でもまずこの音を出すと、あなたの見舞いにはというふうにわかりますよね。G7 の音が出ると、次は、つまり解決する音っていうのがあって、G7 というのはですから、その解決する音に向かって、和音に向かって、続いていくっていう性格を持った、和音なんです。つまり解決を求めている音なんですね。このままだと、このまま終わらないでって感じでしょ？曲で。で、終わったら、ありゃーって感じになりますよね。チャンチャンチャンチャンチャン、どうもご苦労様でしたっていう風に、なんか解決して終わりっていう風になると、あ、聞いたぞって感じになる。まあ普通の曲はですよ、まあわざと解決させないっていう、現代音楽みたいな曲はありますけども、大体普通はこうやったらこうなるっていうのが、その人間の生理的に、この耳には心地よいようにできてるみたいなんですよね。これは発見した人がいて、そんな感じなんですけども。で、ですから、この、次になる音が予測できるわけなんですね。だから、そのことを覚えてください。じゃあ、次に出る音を予測しながらやりますね。まず、こういう音が出たら、A7、例えばあなたの見合いにはを転調しながらやりますけど、もともと C の曲ですけど、 A7 で解決を求めてると、あなたのというふうに D で始まることができる。じゃあ例えば D7 で解決を求めると、G で始まりますよね。まあこれ和音の覚えたりするのは面倒だと思うんですけど、つまり耳が聞いて、あ、次はこの音なんだっていうのが予測できるっていうことね。ちょっと覚えておいていただきたいというふうに、思います。 そんな感じですね。だから声を合わせる、一致するときに、曲の流れを掴んでいくっていうのは重要です。もちろん、もっと本部教会の特別賛美講座で佐藤豊久さんが教えてらっしゃるように、ブルーノートとかね、ちょっと複雑な、コードになってくると、私もわかりませんし、まだ慣れてないので、もっと高度なものはたくさんあるんですけども、簡単な循環コードっていう意味で言えば、G7 で、次は C に解決して、落ち着く。はい、終わりっていう感じになるわけです。終わりっていう感じで、これがいわゆるなんていうんだっけな、トニックコードか、トニックコード、いわゆるその、落ち着く、終止って終わるコードで、それに対してその直前のトニックコードに向かう、未解決のコードが G7 セブンスコードっていうものなんですね。で、これ循環コードという本当に単純な、いわゆる、コードプロクレッション、コード進行の理論なので、ちょっとまあ、恥ずかしいんですけど、分かってる人が聞いたらなんか、すごく初歩的なことを話してるんですけども、ただまあ、そういうものがあると。で、そういう、コードの流れっていうのがあるので、一つの曲を歌ってると、だんだん次の音がどういう音かっていうのが分かってくるわけですね。で、その流れを捉えるっていうことが一つ重要です。それ今、実践していく中で覚えていきましょう。そして次の練習。